3週のこの時間は県内に6店あるインドアテニスクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただきます。総明コーチです。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、またまたたくさんの雪が降りましたね。
本当に、あ、そっか、はい、コーチ上市からお越しになったんですよね、はい、今日は ね、 上市どうですか。
いや、変わりませんよ。
あ、そうですか。そう、まあ、里雪型だから、うん、結構まんべんなく降ったってことですね。
そうですね、うん、まあ、そんな中同じ雪でもね、はい、大陸の向こうの中国ではね、オリンピック今回やってますけど、はい、今回のオリンピックはメダルは譲るのではなく一歩一歩金に向かって歩むんでしたね。
おお、なるほど。ど
うですか、お後がよろしい。
まあ本当にでもそこでやっぱり僕は思うのは、ゆずるさんにしてもあゆむさんにしても、もう究極のところで僕らが思ってる以上の技を出そうとする、あのアスリートのこのなんていうんですかね、もうすごいですよね。
いや、うん、本当にね、いや
人間って、はい、あんなことできるんですね。
ですよね。でついつい僕らって、まあ、僕らっていうか僕なんかそのなんかミスを恐れて、その、うん、それで抑えてったってメダルは取れるじゃないかなんてね、なんかそう、なんかちょっとこう、ね、抑えて抑えてと思うんだけども、はいはいはいはい、やっぱりトップアスリートに行けば行くほどその半歩先一歩先の自分を出す、表現する、うん、そこに未来がある、アスリートとしての矜持があるっていうことをまざまざと見せられましたよね。
確かにね、はい、確かに羽生選手はあれ4回転チャレンジをしなかったら、うん、もっといい点数 で、
いい
で、
うん、
もっといい成績になった可能性もあるわけですよね。でもそうじゃなくって、
そうじゃないですよ、だから
挑むわけですよね。
だから羽生選手にとってはもうメダル、過去に金メダル2つ持ってますよ、はい、で僕ら単純に3連覇、ね、3個目と思って、彼の中の金メダルはそのメダルの色じゃなくて、あそこをやっぱりやり遂げることの金メダルだったんですよね。
そうですよね、うん、人類初となる方が、
そうです、そうです、
ことですよね、
うん、アポロで月に降り立つ一歩と一緒ですよ。
なるほどね、うん、いや、その羽生選手も素晴らしかったんですけれども、うん、はい、スノーボードの平野歩夢選手ですよね。
いや、ちょっと疑惑の判定の中でね、そうそうそう、怒りというものをね、
そこなんですよ、ね、でそこが聞きたいんですよ、はい、例えばテニスの試合なんかでも、うんうん、例えば大坂選手だけじゃなくて、はい、セリーナもそうです、セリーナ・ウィリアム選手もそうだったんですよね、はい、怒りというものっていうのは、うん、プレイヤーにとってどちらかっていうと、はい、マイナスのことを引き起こすイメージが今までありましたよね。
いや、かなりそうですね。ですから怒りをどうやって発散させるか、だから中にはラケットぶつけたりとか、はいはいはい、そういういろんなことをして自分の中のその怒りをいかにこう発散して次のプレーに切り替えるって、これ切り替える能力が高ければ高いほどそこでやっぱりのトップアスリートとしての成果っていうか結果が出てますよね、うん、それを引きずっちゃうと、はい、うん、やっぱりそこに来ちゃったかみたいな、そこはやっぱりメンタルの部分ですね。
でも平野選手は、はいはい、怒りを力に変えたっておっしゃったんですよね。
でもね、そこはね、本当にもう僕らの知られるもう上の上のもう世界というかね、考えですよね。ですから前にも言いましたよね、スポーツにはテクニカル、技術力がもう 、はい、最低限必要ですよね、はい、それを支える体、身体能力、はい、フィジカル、はい、でこの2つを司るメンタル、メンタルってのはまあ気持ちの部分、さっき言いましたね、はい、怒りがその気持ちになります。でもそこを全部こう操作してるのは実は脳なんですよ、頭なんですよ。ただしこの脳っていうのは単純に言いますけど計算してるわけじゃないんですよ。瞬間的に感じ取ってそれを、例えばいらない、この情報はいらない、うん、これはいる、だから例えば単純にネット見ても好きなものしか見ないじゃないですか、はい、だからそれが脳なんですよ。でその脳をいかにそのスポーツに関連づけていくと、テニスに関心づけていくと、次のショットを打つためには自分が持ってる技術の中のどれが必要で、どれを捨てる、そういうことを瞬時にかき分けて脳がして、そこを体と技術力が持っていくわけですよ。ただそれを選ぶのはメンタルなんですよ、選ぶのは、ですからオリンピックっていうのは、まあ、競技は違えどもその勝負どころの部分ではやっぱり同じアスリートとしても見習うというか、すごいなと。で昨日金メダル取られた高木美帆さんの、ね、今日 の、 インタビューっていうかコメントの中で、インタビュアーがスタートの前に何考えられましたって何気なく聞いたんですよ、うん、僕らも知りたいですよね、はい、その最後のレースのスタート前に何考えましたかって言ったら、はい、一言、ひるまずに一歩を踏み出すことしか考えなかったって言うんですよ。この踏み出すために一歩っていうのは、前にもちょっと言いましたけど、エースを狙えの最終場面と一緒ですよね。世界に飛び立つ飛行機のタラップに乗った時にね、 亡くなった宗像のコーチの言葉でね、エースを習い、まさにひるまずに一歩踏み出すっていう、これがもう僕らにとってこう一番もうもらった言葉というか勇気というか、ですからそういう意味ではあの普段僕ら全くその違うことをやってても、あ、何か次のことの新しいことにチャレンジ、新しいもののなんか見方っていうのを教わる気がしてね。まあ、でもとにかくあのレフェリーのいろいろなジャッジありましたよね。
いろいろありますね今回ね、
怪しいのがたくさん、さっきのねヒロムさんもありましたし、
ヒロムさんもね
ジャンプのね
失格になったユニフォームですよね、
はい、あれ絶対思うんですけどね、あれこそ AI に全て変えるべきだと思うんですよ。
あ、飛んでる時にもう見ちゃうんですよね、
そうです
AI がね、
ね、うん、その前でもいいですよ、あの入る前にねパッてアダメですとかねフィギュアなんかでも僕らちょっとなんかね失格で入っちゃうじゃないですか、あ、この子あの身長高くていいな、綺麗だなって、その綺麗だなとか高いとかってのを排除して単純に技術的にこう曲がっちゃうとかね、で何回転しましたとかね、
あれまあ実際見てても何回転してるか私たち分からない、ね、
着氷がどうしたとか、
ね、そう
でもね、
う
ん、回転不足とか言われても
そうですよね、そこは全部 AI にすべきなんですよね、うん、まあ、ちなみにセンティアでは AI はないですけど愛はありますから
来た。そんなインドアテニスクールのセンティアは県内に6点あります、はい、富山市内に3点、その他魚津上市高岡にあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所の振り替えも OK です。入会金は不要です。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してください。なお今日 FM 富山のツイッターを見ていると、はい、あの林さん、あのクイズ王の林さんがですね、はい、センティアで体験した模様がツイッターに上げられていたので、ここも見てみたらいかがでしょうか。はい、ということで、はい、センティアテニスストーリー総務コーチにお話を伺いました。どうもありがとうございました。